皆様、おはようございます。まかしを伺いつつ、皆あがめました。先月は、世界が作られる前から、神様は私たちのことを、祝福しようと、御子キリストによって、祝福しようと愛を持って、定めておられたと、その、世界が作られる前の神様のご計画についてエペソ人への手紙の一章から見てきました。今年度神様が良くしてくださったことを、知ろうということで、最初の時は様々な出来事、人物を通して神様が良くしてくださったことを見てきましたけれども、先月から神様の世界を、歴史を貫いたご計画と御業を見ています。世界が作られる前に祝福しようと、私たちのことを世界が作られる前ですから、私たちが、もう影も形もないどころかと、もう人類も、世界も、できる前から覚えてらっしゃるという神様の不思議な計画の中で今私たちはあります。親とされると、子供の存在が始まったということを覚えるんですけども、世界ができる前から、私たちの、存在を覚えてらっしゃる、もうそれは計り知れない、ことですけども、確かに聖書は告げています。今日見ていきたいところは、私たちがどんなものとして作られたか、そのことを見ていきたいと思います。万物の霊長類という霊の長と書いてですね、漢字で当てられていますけども、そのことの起こりは26節、今お読みしていただいた箇所にあります。これは聖書の教えに基づくんですけども、ただ、3章になると、とんでもない出来事があって、すべてのものを支配する力は、あるんですけども、それは自分勝手にですね、自然を破壊したり、勝手に利用していいという話ではないんですけども、特に、西欧では、それが歪められて、自然を損なうということが、ずっと続いています。いろいろ苦労してですね、自然は大切だということがありますけども、そして私たちの国は自然が大変強いんですね。天災が、もう雨風も、また地面が揺れることについても人は太刀打ちできないという経験を続けていますので、自然を恐れるという意味では神様の御子にかなっていると思うんですけども、それを作られた神様を知らないために、恐れて、なかなか近づかないと、またわからないこととして、お茶を濁しているという問題がまたそこにあります。すべてのものに、神が宿るという、考え方は西欧からするとありえないというふうに思われていますけども、何しろ世界全体に神様宿っていると言いますか、神様の 偉大な霊の中に全世界のすべてのものが生かされているんですから、万物に宿ってらっしゃるんです。ただそれはそれぞれのものにいろんな神々が宿るんではなくて、ただお一人のお方がおられて、それを作った方ですね。作った方のうちに世界が宿っていると言った方がですね、正確かなと思います。まあ、それは、人の想像を超えていることですので、まあ、作り主である神様に知らされないと、まあ、そこまでは、思い至らないのですけども、一つ一つの、宿っているものがですね、それもまた守られなければいけないようなものですので、人類に世話されなくてはいけないというものですよね。ですから、偉大な存在ではあることは認めても、一切を作り支配してらっしゃる方と比べれば、神ではないと。そういうことを私たちは覚えたいと思うんです。さて、本題に戻って、今日のテーマ、神の形として、神に似たものとして作られたと。人がどういうものなのか、それがなければ聖書の救いは土台を失ってしまいます。救い、それは人が本来あるべき幸いな状態に戻されることです。ただその本来の状態は人間が決めたものではありません。自分探しとありますけども、それはどこまでも追求しても答えは出ません。神様がこの宇宙を創造されて、私たちを作られて、計画の根幹は先月学んだように、キリストによって私たちを祝福する、そしてご自分の子供とする、これが最終目標です。いつまでも幸せにすると言い換えてもいいと思います。このことが受け止められてこそ、人の目指すべきところ、あるべきところが分かりまして、そこから外れてしまったということは、もともとどうあるべきかが分かってこそ、ピンとくることです。で、逆も言えまして、もともとあるべきところを知って、知るっていうのは、それ、本来の姿に戻ってこそなんですけども、そうしてこそ、救われたということがわかるでしょうし、神様がわかるという部分もあります。ですから、信仰にはチャレンジという部分がどうしてもあります。美味しいものは、また素晴らしい場所は体験してみないとわからないというところありますね。いくら話を聞いても。神様や救いも体験してみないとわからない部分がどうしてもあるんです。そのことを覚えて、それを知る鍵として、神様が不思議な形で与えられた聖書に聞くことが、この踏み出すことができるための私たちの信仰を 与えて、そして信仰によって決断されるために必要なものとして私たち全てに与えられています。ですから人とは何か、何を目指すべきものかということ、そして神様がそれにどんな関わりを持って働いてくださったかを今日確かめてまいりましょう。今司会の姉妹が読んでくださいましたが、26節から31節、これは世界を神様が創造された最後の部分です。26節から拝読してお願いいたします。創世記一章26節から31節、神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は地の前面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった。第6日。天の父様、今朝ともに聖書を拝読し、また私たちがどんなものとして作られているのかをともに確かめてまいります。どうかあなたの深いご計画を知ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。まず私たちはこの箇所から、私たちを神様はご自身の形として男と女に創造されたということを覚えていたいのです。ご自身の形として男と女に創造された。形としてという言い方は、あまり使いませんと思いますけど、聖書以外で少なくとも、この今私たちが手にしている聖書では、形にではなく形としてという言い方で翻訳されています。形としてというふうに訳すのが一番いいのではないかと。日本語は語彙が多くてです。分野にもよりますけども、微妙なニュアンスを、広がりを持って言える部分と、もうピンポイントにピタッと当てるようにいう部分がありまして、元の聖書の言葉は、そんなにシビアにされると書き写すのがすごい大変なのかもしれないっていうんで、それは複雑な、複雑的な理由ですけども、単純な 言い方をして結構広い意味があるので、形にとしても訳してもいいし、形として訳してもいいんですが、あえて形としてと強調してこの最近の聖書は訳されています。神様の意図をより正確に伝えるためです。形にと訳すと、どんなもんかということをざくっと言っている意味になります。しかし形としてということは立場や役割を含んでるんですね。形としてと普通言いません。形としてという例えば役割ですと、神様の友達として、これちょっとおこがましいですけども、神様の助手として、神様の使いとしてと、そういう言い方だと普通に言う言い方ですよね。正しいかどうかは別としてですね、としてというのはこういう形に似たようなものとして作りましたと、だから何使うかというのはお任せしますという感じですよ。としてとくると役割が、伴っているんです。で、形っていうのは役割があります。似ていることだけでなく、似ていることで役目があるんです。それは神様がどんなお方であるかということを具体的に表すという意味があります。人を見ると神様がわかる。完全な神の形としては私たちはいまいちです。完全な神様を表す見える存在としてはですね、イエス様以外にいません。私を見た者は父を見たのですとイエス様おっしゃいました。でも私たちはイエス様に似たものとなっていって、あなたを見たら神様がわかりますと、互いに、そして子供たちが、そして御使いが、悔しいでしょうけどもサタンも、そう認めさせるものであるように作られたというんです。また形というのは古い文献を調べますと、代理、代わりに、また協力者として働く、務めを担うという意味が込められている言葉ということが分かりました。つまり神様が働くこの素晴らしい世界を完成し、守り完成していくということを一緒に担う役目を受けて、作られたんです。王様の、家臣、また、使者、代行者、それらの意味が込められていますね。 そして一緒に働くということは互いによく理解し、信頼し、そして愛するというと恋愛に行っちゃいけないんですけども、家族の愛とか友達の愛という感じで互いに大切にするという立場があります。そういう愛を信頼を築くために理解する力が必要ですね。皆さん家畜は飼ってなくてもペット飼っていらっしゃる方たちも多いと思うんですけども、うちは亀がいるんですけど、なかなか通じ合うのが難しいんですね。通じ合えるのはお水がきれいで嬉しいとかですね、お腹減ったという、それぐらいは通じ合うんですけども、それ以上なかなか難しいんです。犬や猫みたいにですね、落ち込んでいる時にですね、そばに来てこう、心配そうに見てくれたりということはしてくれないんです。でも、人の気持ちを察しられる高等な動物たちはそれしてくれますよね。でも、それ以上難しいんです。お仕事でいろいろ抱えていてという時にですね、相談相手にならないんです。大抵邪魔してくれますよね。自分のことあまり構ってられないと不安があって悪さをしたりとかですね、しますね。これ話すと終わらなくなっちゃうので止めますけれども、神様がそういう相手として作るためには、神様が考えることをですね、完全には難しいですけど理解する必要があります。また、神様と共に働くっていう時に、神様は寿命がないですね。時は計れますけれども、いつまでも生きていらっしゃいます。だから人の、寿命はどうでしょうか。本来は永遠じゃないと困るんです。失われたら喪失感にまた、人間ロスになっちゃ困るんですね。肉体は、まだ、神様と共にあればいつまでも生きられるものだったんですけど、基本的に人の本質は霊です。目に見えませんけど永遠に生きる存在として、肉体を作った上で、神様は二章の七節にありますように鼻に、息、霊とも訳されますが、神様の霊を分け与えられて永遠に生きる存在として作られたんです。これが神の形です。いっぱい話してしまいましたけども、神様と同じ性質を持ち、神様のことを理解し、愛と信頼の結びつきを育んで、そして共に協力して神様の計画を完成していく、また愛と信頼の関係を喜び楽しみ合う、そういう神様の良いものを全部分け合って表す、そういう存在として人は作られたんです。そして人が目に見える世界に目に見えるものとして作られたということは、この世界すべて神様の作品なんですけども、 形を持って表して喜ぶという存在として作られました。すべて良かったと言えるように、神様は素晴らしい作品を自然界にたくさん作られましたよね。太陽、月、星だけでなく、この小さな星、地球にでもですね、美しいものがいっぱいあります。それを人は味わうことができます。それを育み守ることができます。まあ、先ほど玄関の前の針葉樹がですね、元気ないと言って、私もちょっとそれが一緒に気になってしまって、いろんな準備が怠ってしまって申し訳なかったんですけども、それを世話をする知恵や力があるんですね。上手下手という問題はありますけれども、そういうものとして作られたんです。そして、神様と一緒に、あ、素敵ですねと、わかるかいと、そういう関わりができるものとして作られたんです。これが、人の姿として大切な、神の形。もう一つ、男と女に作られたとあります。それは愛と信頼を持って互いに結びついて完成していく存在として作られたということです。二章でいろんな動物が、最初の人は一人でした。アダムと名付けられていましたけれども、人がこのように生み出されて世界を預かる働きを担うようになったときに、男と女にというところ、最初一人で作られて、そしていろんな動物、今に当てはめるとどのペットがいいかなという。いう感じでつけてこられたんですけども、世界中の動物を見せられて名前をつけたんですけども、人のすべてを分かち合って共に一致して営んでいくには足りませんでした。人の、助け手として、必要な、人の、女性が必要だったんです。神様は、特別に、脇腹を眠らせて、切り取ってそこを塞いで、そして女性として形作って人の前に置き、そして二人は夫婦になりました。どんな交わりか、二章の二節から拝読いたします。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。人は言った。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。男から取られたのだから。すでいえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかったと。互いの秘めた部分さえも隠すことなく、 素晴らしい愛と信頼のもとで、共に、助け合って、その絆を育み、そして完成していくものとして、人は男と女に作られました。他の生き物は、本能によって、子を産み育てるので、もうすぐに一人前になっていくんですけども、人は、文化を、作り、技術を、編み出し、また、様々な施策を、研究を重ねて社会を築っていきます。ですから、一人前、独り立ちになるには、産めばすぐというわけにはいかないんです。そして、愛と信頼は、愛と信頼の中に生まれ、育てられることで受け継がれていきます。それがあるからこそ、動物の本能だけの、営みをはるかに超えて、人は、神様の技に預かり、神様を知り、そして神様と共に、働くことができるようになります。そのためには、愛と信頼の一致を持って一心同体となるような関わりが必要だったんです。神様は、とだけ今言いませんでしたけども、我々と神様は自分のことを言われます。父子聖霊の神様は愛と信頼をもって三つの人格が結び合って存在していらっしゃる愛の神様です。その愛と信頼を持ってそして産み育てる、このことも人として欠かせない性質として与えられたものです。人は家族を営み、社会を営み、また民族や国家を営みながら保たれ成長していきます。こうして、宇宙からすると小さい世界ですけれども、地を治めていく働きができるようにされました。それはすべて良かったのです。ただ、この、人の人格の中にある自由、自分で考えて、決断して、行動する、また、愛する相手を選んで、その人を大切にするという賜物は、判断しなきゃいけない、選ぶ必要があるということで、大きなリスクをはらんでいました。成熟するために時間がかかり、失敗を犯す可能性があると。子供を育てるときに、それは嫌というほど、感じていることと思いますけども、そうやって人が育っていくときに、決まり事を、定め、そしてそれを守っていく必要があります。最初の人類はそこで悪い方を選んでしまいました。そのことはもちろん神様は 困ったことになることを承知の上で、任せました。子供を産み育てることは、大変、危険な部分もあります。良い子に育って、くれるといいんですけども、そうじゃない場合もあって親は悩みます。信仰を受け継いでほしいなと思うんですけども、悩むこと、あります。その、悩みは、そして苦労は、神様もご存知でした。しかし、自由は与えるしかなかったんですね。友となり、また愛する者となるためには、神様はそのリスクを承知の上で世界を作り、そして決して責任放棄しない、ダメだったら捨ててまたやり直すということはしないと、覚悟して世界を作りました。そして、その大きな問題が、人類が営みを始めた直後に起こりました。創世記の3章にこのアダムとエヴァが、罪を犯したことが記されています。まあ、ここだけ話すだけでもう何回も話さなきゃいけないので、今日はかいつまんで、確認していきたいと思いますけども、善悪の知識の木の実から取って食べてはならない、取って食べるならば必ず死ぬと、永遠に生きている存在に死ぬと言われることは、存在がなくなるという意味ではありません。関係が壊れるという意味です。それを知りながら人は破ってしまって、その罪が子孫である私たちも含め全人類に広がりました。私たちはそれを受け継いで、罪の中、つまり神様と一致が持てない中で、生まれ生きてきます。しかし世界の創造する前に神様が計画された御子キリストによって全ての人を祝福するという目標は、決して神様は諦めなかったんです。創世記の3章15節を見てください。5ページ。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。これが、罪を犯した、神様との関係を壊してしまった人類の前に最初に与えられた救いの約束、神様の祝福の約束の、まあ、具体的な、予言、このように神様は回復するという宣言です。罪を犯してしまった、先に犯したのは女性なんですけども、この女性の子孫が神様に逆らう罪のために完全に取り込まれてしまわないように、罪に誘惑する サタンと神様に逆らう人たちと神様に従おうとする人たちの間に敵意を置いて罪に抗うようにする、罪からに取り込まれないように守る、その歴史の中、これが旧約の時代ずっとそうなんですけども、そしてそこから女の子孫とあります。男の子孫とは言われていません。それは確かにヨセフは夫となりましたけども、結婚する前に身ごもった母マリア、男性を介せずに生まれた唯一の子供がイエス・キリストです。このお方が、お前悪魔に致命傷を負わせる、悪魔の働きを打ち砕く、しかし同時にかかとを打たれる、致命傷にはならないけど傷を受ける、キリストは罪のために、私たちの罪のために死なれましたけど、それは致命傷になりませんでした。聖書の約束の通り、3日目によみがえられて罪と死に勝利されました。しかしながら血を流し苦しみ、一度は死なれました。これがかかとを打たれたことを指しています。神様は深い忍耐と大きな犠牲をもって私たちが神に立ち返って、人が作られた本来の姿に回復し、そして完成するように救いを用意されました。しかし自動的にこの救いを受けられるのではありません。救いを受け取るか拒むかという選択は全ての人に委ねられています。そして全ての人が恐れずにこのキリストを信じることができるように、神様は長い歴史をかけ、そして様々な事柄を取り扱い、そして実際見える形で救いを成し遂げてくださいました。このことが怪我の巧妙で起きたのではなく、神様の計画によって確かになされた、本来の姿に回復する道だということを聖書全体が証しており、その聖書は歴史に基づいて書かれていますので、人類の歴史とともにこれが本物だということを証明してこられたんです。いろんな出来事、いろんな教えを通して、私もこの救いを受けることができるということを聖書は伝えています。またキリスト以外には救いがないことも歴史を通して私たちが考えそうなことは全てダメ出しして伝えられています。誰でも救われるか、ちょっと余談ですけども、救われるということを証明するために十字架の横に二人の 犯罪人がかけられましたね。同じ十字架に。どちらも、明らかに犯罪を犯したものです。その時まで、神様を信じていませんでした。一人は拒みました。一人は自分の罪を認めて、信じました。もう死ぬばかり、苦しんで死ぬだけの状態でしたけれども、信じた人は一言で受け入れられ、天国に行きました。先ほど高木姉妹の、証にあった通り、今はの際でも信じるだけで救いは約束されます。もう一人の、証拠はパウロです。犯罪人は、信仰的には普通の人だったと思います。でもパウロはキリストに対して最もひどい仕打ち、教会に対して最もひどい仕打ちと反対をやり続けたものです。しかも聖書と信仰生活において指導者という立場ですから、のうのこと立ちが悪かったんです。その彼をも神様は救ってくださいました。神様はすべての人がこの創造の計画に従って神の形にふさわしいもの、そして愛と信頼の中で将来のまた周囲の方々にを祝福に導くために、愛と信頼を持って結び合い助け合うものとなるように、結婚はキリストと教会の愛と信頼の予表です。そういうものに、回復し完成するように、神様はどんなにつまずいても道が外れても、神様を悲しませることをたくさんしていても問題ありませんと、私がすべて追いますから、いや追いましたから、そのままで帰ってきてくださいと求めておられます。この救いを、私たちが素直に受けて、また素直に、信頼して歩むことができますように。人がこんなに素晴らしい、祝福を持って備えられ、また外れても大丈夫なように回復してくださる、これが本当の神様です。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。ここまでしてくださった神様をどうか私たちが求めて知ることができるように、そして信じることができるように導いてください。信じた者はなお信仰から信仰に歩めますように。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。